特集、社会とつながる一歩、4ページ。ライフスタイルの変化やコロナ禍の影響などを背景に、社会や他者との関わりが薄れ、不安や生きづらさを抱えた状態、孤独、孤立に陥る人が増えています。金剛では、生きづらさを抱えた人たちと社会とのつながりを作るために、生駒市が行う参加支援について紹介します。踏み出した一歩から、西白庭台にあるグループホームさくらでレクリエーションを担当する渡辺さん、仮名。高校時代に学校へ行けなくなり、相談窓口、ユースネット生駒へ通いました。相談を重ねるうちに紹介されたのが参加支援。高齢者施設や地域での活動に無理のない範囲で参加し、社会とつながる一歩を踏み出す取り組みです。丸に文字を入れて言葉を作ってください。高齢者の前に立ち、自身で企画した言葉のゲームの司会を担う渡辺さん。活動に参加する前は、人と関わることに不安がありましたが、施設のスタッフに優しく教えてもらいながら活動を重ね、今では他者との交流が楽しくなったそうです。渡辺さんが来ることで、施設にも良い影響が出ていると話すのは、施設長の武田さん。入居者の皆さんも若い力をもらって元気が出ています。週2回の渡辺さんが来る日を楽しみにしている人も、渡辺さんのおかげで施設全体の雰囲気が明るくなったと思います。孤独・孤立は誰にでも起こる。生きづらさを抱えた人への支援が社会的に必要とされています。内閣府が令和7年度に実施した孤独・孤立に関する調査では、回答者の約4割が孤独感があると回答。また、同府が令和4年度に実施した引きこもりに関する調査では、15歳から64歳の50人に1人が引きこもり状態にあると報告されています。他にも、高齢や障害、子ども、生活困窮など、様々な分野にわたり、生活上の困りごとを抱える人がいます。生駒市は、令和5年度から、重層的支援体制整備事業を開始、生活上の様々な困りごとに対応するため、相談支援、地域づくり、参加支援を一体的に行っています。相談支援は、生駒相談窓口を設置し、どんな相談も丸ごと受け止める体制を整備。地域づくりは、複合型コミュニティ、町の駅など、世代や属性を超えて交流できる場の構築を進めています。そして、参加支援は、支援を必要とする人のニーズに応じ、社会とのつながりを作る取り組みを行っています。写真があります。説明。グループホームのレクリエーションの一コマです。渡辺さんがホワイトボードに言葉のゲームについて書いています。それを椅子や車椅子に座っている高齢者の皆さんがじっと見つめています。写真終わり。参加支援の仕組み。人々が孤独・孤立に陥らないよう、社会とのつながりの第一歩を生み出す参加支援、その仕組みを紹介します。参加支援の仕組みを示した図があります。説明、相談者と相談窓口などの関係者がイラストで表されています。関係者は、相談窓口、ユースネット生駒など、参加支援担当者、社会福祉協議会、活動先 A、高齢者施設、活動先 B、農作業、活動先 C、子ども食堂、そして参加支援分科会です。 それぞれの関わりが矢印で示されています。関わりを示す矢印や役割1から9について説明がされています。1. 相談窓口、ユースネット生駒などから相談者へ向けての矢印。相談窓口が相談者の興味のある分野などをヒアリング。2. 相談窓口の役割。相談窓口は、相談経過から相談者が小さなコミュニティに関わる準備が整っているか判断。3. 相談窓口から参加支援担当者、社会福祉協議会へ向けての矢印。相談窓口が参加支援担当者に相談者の意向を伝達。4. 参加支援担当者から活動先 A、高齢者施設、活動先 B、農作業、活動先 C、子ども食堂、それぞれへ向けての矢印。参加支援担当者がメニューを検討、相談者の状態や興味のある分野などを考慮し、活動先に打診。5. 参加支援担当者と相談窓口の間の双方向の矢印と、相談窓口と相談者の間の双方向の矢印。活動先の受け入れ準備が整えば、参加支援担当者から相談窓口に情報共有し、相談窓口から相談者へ打診。6. 相談者から活動先 A へ向けての矢印。相談者と活動先とのマッチング。最初の数回は参加支援担当者も同行し、一緒に活動をする。7. 参加支援担当者から相談者へ向けての矢印。マッチング後も相談者が活動先に定着できるよう、参加支援担当者が定期的に話を聞き支援。相談者は相談窓口にも引き続き相談できる。8. 参加支援担当者から活動先 A へ向けての矢印。参加支援担当者が活動先からも話を聞き、アドバイスをしたりなどして定着を支援。9. 参加支援分科会の役割。公民の18団体、令和8年7月時点で構成される参加支援分科会が、一人一人の希望や状況に合わせた支援を検討したり、活動場所を提供したりする。図、終わり。一人で悩まず、まずは相談を。三つの相談窓口を紹介します。1. 分野を超えて相談を丸ごと受け止める、生駒相談窓口。介護や障害、子育て、生活困窮など、どのような困りごとも丸ごと受け止めます。どこに相談したらいいかわからない悩みでも、ぜひ相談してください。生駒相談窓口には、ロゴマークを掲示しています。生駒相談窓口のロゴマークが添えられています。窓口の一覧など、詳しくは市のホームページを確認してください。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。2. 複雑な悩みもまずは相談から。暮らしと仕事支援センター。生活に困っている人の相談を受けます。自立相談支援や家計改善支援、就労準備支援を実施。暮らしや仕事、生活に関する困りごとがあれば相談してください。LINE からも相談できます。開所時間、平日の9時から16時30分、祝日、年末年始を除く。ところ、市役所地下1階。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。また、LINE はこちらと書かれた QR コードも添えられています。3. 若者と家族の相談窓口、ユースネット生駒。不登校、ニート、 引きこもりなど、社会生活上様々な困難を抱える子どもや若者を支援する相談窓口です。国家資格を持つ経験豊富な相談員が相談に応じ、関連機関と連携しながら、それぞれの状況に応じた支援を行います。開所時間、火曜日と木曜日から日曜日の9時から17時、祝日年末年始を除く。ところ、教育支援施設2階、北新町 12-32、詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。その人らしく生きるために、孤独・孤立の問題が深刻化する現在、参加支援で大切なことや地域の役割について、厚生労働省で引きこもり支援専門官を務める佐野茂樹さんに話を聞きました。佐野茂樹さん、プロフィール。厚生労働省社会援護局地域福祉課引きこもり支援専門官、民間企業を経て平成22年に墨田区役所に入庁、重層的支援体制整備事業や引きこもり支援推進事業などを担当、令和7年度から現職。佐野茂樹さんの写真が添えられています。プロフィール終わり。自己効力感につながる。孤独・孤立の問題や複雑化・複合化した生活課題が顕在化しています。これらは特定の人だけの問題ではなく、誰にでも起こりうるもの。現実の生活課題は、高齢や障害、生活困窮、引きこもりのように分野に分かれているわけではありません。既存の制度に当てはめるのではなく、一人一人の暮らし全体を見ながら、その人に合った社会参加の機会やつながりを作ることが重要です。参加支援で大切なのは、生活の主体、参加の主役は本人であるという視点です。支援者が参加先を決めるのではなく、本人の興味や関心、希望する暮らし方を丁寧に聞きながら一緒に考えていく。その過程で生まれる本人の役割やありがとうと言われる経験が自分にもできることがあるかもしれないという自己効力感につながっていきます。私は就職や地域活動への参加、居場所とつながることなどの社会参加も最終目的ではないと考えています。それらは、その人らしい人生を歩むための過程の一つ。その過程を一緒に考え、一緒に悩みながら、慌てず、焦らせずに支えることが重要です。また、参加支援によって、生きづらさへの理解が、事業所や地域活動などの参加先で広がり、深まることにも大きな価値があります。その積み重ねによって、地域が安心で安全な場になっていくのです。支え合いが大切。支え合いの愛は愛情の愛。生駒市の取り組みの特徴は、相談支援、地域づくり、参加支援を一体的に進めていること。また、地域全体で多様な主体が連携し、社会参加の機会を生み出している点も、大きな特徴です。生きづらさは、多かれ少なかれ、誰にでもあるものです。だからこそ、常に、お互い様であり、相手を尊重し、ねぎらい、小さな変化に気づくこと。そんな、支え合いが大切です。今、辛さや不安を抱えている人は、一人で抱え込む必要はありません。きっと、生駒市では、素敵な出会いがあると思いますよ。参加支援に関わる人たちの声。生駒市が行う参加支援の中でも、現在、特に利用者が多いのが、生きづらさを抱えた若者への参加支援、ユースネット生駒への相談をきっかけにした若者への支援に関わる関係者に話を聞きました。 相談者、中野さん、加盟。大学を中退して以降、今後のことをユースネット以降まで相談する中で紹介されたのが参加支援。話すことがあまり得意でなく、最初は不安がありました。活動内容は、高齢者施設での皿洗いやおやつの準備、運動教室に来る高齢者の案内など、施設のスタッフの皆さんがとても親切で、人間関係のストレスがありません。活動も無理のない範囲でできるので、継続できています。参加してから親との関係も良くなりました。今後は職業訓練を受け、フルタイムの仕事に就くことを考えています。今悩んでいる人がいれば、ダメでもいいやくらいの気持ちで、一度相談に行ってみるのがいいと思います。中野さんの活動先、IU ケアデイサービス日だまり、管理者山口一郎さん。私自身、高齢者と接するのは慣れていますが、若い人と接するのには不慣れだったので、最初は不安もありました。中野さんにお願いしているのは、厨房の食器の片付けやおやつの準備など、どの作業も手際よく実施してくれて、とても助かっています。最初と比べ、中野さんの表情が少し明るくなったように思います。この事業は、相談者と活動先、どちらにとってもメリットのある事業。お互いにどんどん活用していくべきだと思います。山口一郎さんの写真が添えられています。相談者、渡辺さん、加盟。高校に行けなくなった時に、ユースネット生駒への相談をはじめ、数年後に参加支援を紹介されました。アルバイトで体調が悪くなった経験があり、最初は不安でしたが、社会と離れたくないという気持ちもあり、参加することに。高齢者施設で、最初はお茶出しや配膳などからスタート。スタッフの皆さんが優しく、細かいところまで教えてくれて安心でした。現在はレクリエーションを担当し、高齢者の皆さんともたくさん話します。自分は人と関わるのが得意ではないと思っていましたが、現在は会話を楽しめ、他人が困っていることにも気づけるくらい視野が広がりました。今後は大学に行き、心理学を学びたいと思っています。渡辺さんの活動先、グループホームさくら施設長武田幸代さん。渡辺さんにはレクリエーションの実施や施設の掃除、食事の配膳などを依頼。背中を押すというよりも見守りながら伴走支援する接し方を心がけています。高齢者向けの体操を調べてきてくれたり、セラピー犬の体調不良に気づいてくれたりなど、渡辺さんは日を追うごとにどんどん積極的に。参加支援では、さまざまな人の力を借りて、ファーストステップを踏むことができます。一人で悩まずに、最初の一歩を誰かに委ねてみませんか？武田幸代さんの写真が添えられています。相談窓口、ユースネット生駒、花山幸恵さん。ニートや引きこもりの当事者やご家族の相談窓口です。まずは対話によって自分の強みや長所を理解してもらった上で、クラフト教室への参加を入り口に段階的に参加支援を案内。早く前に進むことより、本人の気持ちにじっくり寄り添うことを重視しています。活動先が決まった後も、参加支援担当者と密に情報共有。本人の面談は引き続き継続して、自立の支援をします。最初の一歩は勇気がいると思いますが、小さな行動から変化が起きるので、まずは相談してください。花山幸恵さんの写真が添えられています。参加支援担当者、社会福祉協議会、矢戸智恵さん。相談窓口と連携し、相談者の興味や 希望、移動手段などを総合的に考え、活動先やメニューを考えます。活動前には、例えばトイレはどこにあるかなど、細かいことも確認して本人に共有。活動先の不安も聞いてアドバイスするなど、双方が安心できる環境を作ります。相談者の笑顔が増えたり、活動先から元気をもらっているという声を聞いたりするのが嬉しいです。今後は若者以外の世代も含め、居場所づくりを拡大し、孤独・孤立を解消していきたいです。宿家智恵さんの写真が添えられています。相談者の家族、3つの声が紹介されています。家族1、最初は一人で行けるか不安でしたが、今は活動から笑顔で帰ってくるのを見て嬉しく思います。家にいる時も明るくなったし、一人で遠くまで出かけられるようになりました。家族2、参加前は自信を失っていましたが、現在は活動にも慣れ、進んで参加しています。家族だけでできることには限界があります。いろいろな人たちに支えていただき、感謝しかありません。家族3、子供の気持ちに寄り添ってもらえるか心配でしたが、現在は家庭の外での活動に対する本人の不安が少なくなっているのを感じます。紹介いただく活動が今後さらに増えればいいなと思います。つながりを作る一歩を応援しませんか。社会参加を支援する事業所や地域活動を募集します。現在、活動の場として協力いただける事業所、団体、地域活動を募集中。週1回、短時間なら活動してもらえる。まずは見学からなら可能、など、できる範囲で構いません。こんなことなら協力できるかも、という相談も歓迎。あなたの事業所や地域活動が、誰かの初めの一歩を支えます。業務内容の例、清掃や整理整頓、備品補充、書類の仕分け、封入作業、データ入力補助、商品の袋詰めや梱包、検品、ラベル貼り、チラシの折り込み、郵便物の仕分けなど、スタッフの休憩時間や就業前後、繁忙時の補助業務として業務に取り組んでもらうこともできます。問い合わせ、生駒市社会福祉協議会、参加支援担当、電話074384-5680。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。以上の特集の問い合わせは、地域共生社会推進課、電話074374-1111、内線6081。